聖書を読みます。最初に旧約聖書から歴代志下36章、旧約聖書の721ページです。歴代志下36章の11節から16節まで。ゼレキヤは21歳で王となり、11年間エルサレムで王位にあった。彼は自分の神主の目に悪とされることを行い、主の言葉を告げる預言者エレミヤの前にへりくだらなかった。彼はまた神の名にかけて彼に誓わせたネブカドネサル王に反逆し、強情になってその心を固くなにし、イスラエルの神主に立ち返らなかった。祭司長たちのすべても民と共に諸国の民のあらゆる忌むべき行いに倣って罪に罪を重ね、主が聖別されたエルサレムの神殿を汚した。先祖の神主はご自分の民と見住まいを憐れみ、繰り返し見つかいを彼らに使わされたが、彼らは神の見つかいを嘲笑い、その言葉を蔑み、預言者を愚弄した。それゆえついにその民に向かって主の怒りが燃え上がり、もはや手の施しようがなくなった。次に新約聖書からフィリピの信徒への手紙第1章15節以下、新約聖書の361ページです。フィリピの信徒への手紙第1章15節以下。キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによってこのことが私の救いになると知っているからです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは益なのです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神よ、主イエスの受難を記念するこの季節に、あなたの日に、私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人の罪と過ちを許し、あなたの恵みによって私たちを新たにし、祝福してくださいますように心からお願いいたします。神様、先週あなたは私たちの敬愛する鈴木良栄兄弟を身元にお召しになりました。ご遺族の方々はもちろん、教会員一同も寂しさを禁じえません。しかしこれもまたあなたの深い恩計らいによるものと信じて皆をあがめます。どうか残されたご家族の方々、特に恵美子夫人の健康を支え、豊かな慰めをもって今後の生活をお守りくださいますように心から祈ります。神様、 韓国の次期首相に主にあって親しい交わりを許されているハン・ミョンスク姉妹が指名されたというニュースを聞きました。どうか姉妹がこの困難な仕事をやり遂げることができるようにあなたの力をお与えください。政治は時に泥沼のようになることがあり大変困難な仕事ですが、どうかこの仕事をやり遂げる力をあなたの聖霊によってお与えくださいますように、姉妹の真実な信仰が私たちの国にも良い影響を与え、こじれている日韓関係が改善され、アジアに新しい風が吹き、ひいてはそれが世界の平和のために役立つように、あなたがこの機会をお持ちくださるように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。美しい桜の季節が来ましたが、依然として天気が定まりません。この中でどうかお年を召された方々、体に弱りを覚えておられる方々を顧みてください。心を病む友をあなたの大きな愛で覆ってください。人生の問題で悩む人々にはあなたの光を、旅にある方々には旅路の平安を、外国で生活する友には確かな支えを、そしてこの国に帰留する外国の方々にはあなたの年頃な保護をお与えくださいますように、学園で学ぶ若者にはあなたの力と希望を、社会で忙しく働く友にはあなたの励ましと支えをお与えくださるように祈ります。教科学校の愛する子どもたちを心身ともにお守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々と特に子どもたちを最悪から守り恵んでくださいますようにお願いいたします。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。説教を始めるに先立って、先ほどお祈りの中でちょっと触れましたハン・ミョンスクさんのことをちょっとやはり申し上げておかなければいけないと思います。この方は今からそう 7,8 年前になりましょうか、あるいは10年前にもなるかもしれませんが、富坂キリスト教センターという私たちとも大変深い関わりのあるところに客員の主事として韓国から招かれて、夫のパク・ソンジュンさんという方と一緒に2年半お住まいになって、私たちとは大変親しい交わりを結んでいる人であります。でそういうこともあって、数年前にこの教会の青年たちが中心になって韓国への研修旅行を計画いたしました。その時にそのパク・ソンジュンさんが大変私たちのそのグループを親身になって世話してあちこち案内もしてくださったんですけれども、ハンさんはその時すでに 内閣に入っておられて女性問題の担当大臣だったんですね。しかし忙しい間から間を縫うようにして私たちを歓迎してくれまして、私たちのグループを韓国料理屋さんに招待してくれたことがあって、私たちは本当に喜んでそれを味わいました。それ以来ハンさんが韓国のために、あるいは日韓関係のために、そしてアジアの平和のために一生懸命に働く、その姿を遠くから眺めていまして、そのために祈っていたんですが、昨日でしたか一昨日でしたか、テレビで大きく報道されて、で新聞にも詳しいその経歴が、ことに朝日には詳しい経歴が載っています。素晴らしい人が総理大臣になったと、まだ確定したわけではないかもしれませんが、指名されて、それがこれからある手続きを踏んで確定されるということになるんだと思いますが、NCC 関係でも親しい交わりを持っていらっしゃる方々、他にもいらっしゃると思います。教会を挙げて彼女のために祈りたいと思っています。以上は説教の前のちょっと異例ですけれども、これから説教に入ります。先週皆さんご存知のように鈴木亮平さんが天に召されました。で一昨日の夜は須山先生が指揮をしてくださいまして、前夜式を行って、で昨日午後1時から私の指式で葬儀を執り行いました。でそして近くの代々畑斎場で、荼毘に付されまして、お骨になられたわけです。ご家族の人たちが寂しいと思いますが、しかし本当にみんなで仲良くこの亮平さんのことを温かく送っているというその姿に私は感銘を受けました。でしかし考えてみますと、今年に入ってから立て続けに2人の兄弟を私たちは天に送っています。1月には原田慶三さん、そして今鈴木亮平さんです。さすがに寂しい思いを私もしています。しかしこのお二人は高齢でもありましたし、原田さんは86歳、鈴木亮平さんは83歳でした。召されるまでの数年間は病気で入退院を繰り返しておられましたから、ある程度覚悟はできていました。私も何度か病床を訪ねて一緒に祈ることもできましたし、二人と一緒に、まあ、こう言ってはなんですけれども、近づいてくる死を自然のこととして受け入れる、そういう気持ちでいたと思います。で、そういうこともありまして、私は今日は死の問題についてご一緒に考えたいと思ってここに立っています。命あるものはいつか必ず死にます。で、これは一つの自然現象です。特に悲しむべきことではない。木が倒れて朽ちていくように、すべて命あるものはやがて決められた時が来るとこの世を去ります。自然現象です。で、しかし自然に逆らうような仕方で訪れる死というものもあります。一番つらいのは幼子の死でしょう。小さい子供が癒しがたい病気にかかって、あるいは事故で死ななければいけない。 親御さんの苦しみ、悲しみは、これは想像を絶します。これほど辛く悲しいことはないと思います。それから、大人になってからでもそうですけれども、思いがけなく訪れる突然の死というものがあります。戦争やテロの問題もありますし、病気ということもあるでしょう。で、これもまた私たちの胸を騒がせるものであります。先日、私は2月の後半ですが、教会から時間をいただきましてドイツに参りました。あるシンポジウムに参加するためでしたが、その席で20年ぶりに何人かの古い友達と再会しました。で、3泊4日の間一箇所に寝泊まりして寝食を共にして、いろいろと昼間はさまざまな講演を聞いて、それについて討論したり、夜は少しのんびりしてワインなどを飲みながら休校を温めました。で、話しておりますと共通の友人の話題が大変たくさん出ました。彼が今どうしてるとか、そういう話です。それに対して、ああ、あいつはまだ元気だよというような調子でいろいろと消息を伝え合ったりして、話が途絶えるということがありませんでした。とても楽しい時でした。で、そのうちにふと私はシュトゥットガルトにおりました時代に同僚だった一人の人物を思い出しました。大変有能な女性のジャーナリストでした。で、その人のことを思い出したもんですから、彼女は今どうしてるんだって聞いたんです。さっぱり消息を聞かないけれども、どうしてるって聞いたら、一人の人が事故で死んだよって言いました。で、楽しい語り合いの最中だっただけに、私は不意打ちを食らったようにしばらく呆然となりました。ご記憶の方もあるかもしれませんが、10年あるいはもう少し前に ICE というドイツの鉄道、インターシティエクスプレス、それで ICE と略称されているんですが、まあ、いわばドイツの新幹線です。それが大きな脱線転覆事故を起こしまして、100人以上の死者を出したことがあります。で、彼女は偶然その列車に乗っていたというのです。時速300キロという高速で疾走している列車ですから、ほんの一瞬で最後を迎えたと思いますが、それにしてもどんなに恐ろしかっただろうかと想像して、私はその晩はちょっとつらい気持ちになりました。突然襲ってくる死というものは恐ろしい。しばらく前のインド洋の大津波なんかでたくさんの方が亡くなりましたけれども、そういう人たちもそのような恐ろしさを経験しただろうと思います。死にはいろいろあります。ごく自然のこととして私たちが受け入れることができる、そういう死もありますけれども、受け入れるのが難しい、そういう死がこの世の中にはたくさんあります。で、ところでパウロはどうだったでしょうか。で、手紙の中でしばしば死の問題に言及しています。で、それも頭で考えて書いているというのではなくて、いわば体で 死の危険というものを体験したのです。彼は本当にそうでした。体で死の危険というものに直面して、その恐ろしさも味わい尽くした人でした。でコリントの信徒への手紙の2というのがありますが、それの1章にこういう言葉があります。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みを失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。そういう言葉です。いろいろと迫害を受けたり、辛いことが重なって、もう生きる望みがなくなった、死の宣告を受けたと同じような気分で、その頃はかろうじて生きていたという、そういう意味であります。これは彼の実際の 体験でした。で、今日先ほど読みしたこのフィリピの信徒への手紙というものにも、その死の問題がいろんな形で出てまいります。でこのフィリピの信徒への手紙というのは、普通獄中書簡と呼ばれまして、牢屋の中で書かれたものだと考えられています。でこの一章の例えば7節に、私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。その次に、というのは監禁されている時もうんぬんという言葉があって、これは投獄されているということを暗示する言葉ですね。しかしもっとはっきり書いてあるところがあって、それは13節です。つまり、私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他のすべての人々に知れ渡り、という、そういうところです。監禁されている。それから17節、今日読んだところですが、自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせている。でここにははっきり獄中と書いてありまして、でこのパウロはこの時どっかで牢屋に入れられていたということがわかります。その牢屋がどこにあったかということは確かではありません。ある人はローマだったのではないかと言います。しかし他の人々は、いや、エフェソじゃないだろうかと言います。でこれはまだはっきりしたことは分かっていませんが、どこであったにせよ、この自分は古代ですから、で今日の民主国家のように法体系がまだ、十分には整備されていない時代でありますから、権力によって一旦投獄されたりしたら、最後何が起こるか知れたもんではなかった。獄中生活は死の恐怖と隣り合わせでした。洗礼者ヨハネ、バプテスマヨハネは、王の妃のヘロデアの布教を買って投獄されて、そして獄中でしばらく生活してましたけれども、ある日宴会の座興のようにして首を切られてしまいます。宴会の座興です。ですから権力によって投獄されると、この時代では死の危険があった、それと直面して生きていかなければいけなかった。パウロにも同じような危険がなかったとは言えません。しかしこのフィリピの手紙を読みますと、いかなる意味でも死への恐怖は感じられません。今日の20節に注目したいと思います。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと 切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。これがパウロの獄中での、生き方考え方でありました。近く死ぬかもしれない、その危険はあるということが重々分かっていても彼はうろたえません。むしろ23節を読みますと、一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいとさえ書いています。で、私の希望はどちらかというと、この世を去ってキリストのところへ行って、あらゆる苦労から解放されて静かに永遠の休みを得ることである。そっちの方がずっと望ましいと彼は本気でそう考えていたらしい。で、おそらくそれには彼が持っていた持病の苦しさっていうこともあったでしょうし、それからいろいろ迫害を受けたりなんかして、この世では辛いことが多すぎると、そういう実感もあっただろうと思います。しかしいずれにせよ、この世を去ってキリストと共にいたいと熱望していると彼はそう言っています。生死を超越するという言葉がありますが、そういう感じを受けます。その23節の少し後の方を読みますと、キリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいと言った後で、だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。あなた方のことを考えると、まだ生き続けるということはとても意味のあることだし大事だと自分は思っている。だからできるならもっと生きたいと。で、その2つの考えの間に自分は挟まれていると言うんですね。ですからある意味では、そういう矛盾の中に生きていたということですが、それは決してつらいということではなくて、むしろ生死を超越するというそういうことであったろうと思います。一体その生死を超越するっていうのはどういうことなのか、死生一如っていう言葉があります。死ぬことも生きることも同じようなことだという意味でしょうか。で、そういう悟りを開くことによって得られるある境地がある。で、パウロはその境地に到達したんでしょうか。昔の禅宗の修行を積んだお坊さんたちが、死ぬも生きるもこれは結局は一つのことだという洞察に達したように、パウロもそういう境地に達したんでしょうか。日本では昔から、特に武士階級の間では、死の問題と絶えず直面することによってその恐怖を克服すること、つまり死生一如という境地に達することが理想とされてきました。そのために武士の家に生まれた子どもは幼い頃から切腹の作法を教えられたと言われています。武士道とは死ぬことと見つけたり、で、これは葉隠にある言葉ですが、武士道というのは結局は死ぬこと、死ぬ覚悟を決めて毎日生きることであると、そういう思想が日本では、力を持っていました。で、この思想を実践に移した衝撃的な実例が三島由紀夫の割腹自殺です。 実は私自身も少年時代に14歳から15歳にかけてですが、日本陸軍の将校を養成する学校で教育を受けました。でそこでは絶えずそのことを叩き込まれました。武士道とは死ぬことと見つけたり、で 天皇陛下のために命は鳥の羽よりも軽いということを肝に銘じなさい、命は鉱毛よりも軽い、そういうことを言われて毎日を暮らしていた人間です。そして自分でも次第にそういう気持ちになってきていたと思います。しかし実際に切腹を覚悟しなければならなくなった、そういう時があります。敗戦の直後ですが、お前たちこの学校の生徒たちはみんな腹を切って死ぬのだという、そういうこれは命令の形ではありませんけれども、噂のような形で私たちの耳に入ってきました。私はそれを哀れなことに真に受けてしまったんですね。頭からそれを信じなかった大人たちもいたみたいですけれども、上級生に。しかし私は純真な子供でしたから、それを真に受けてしまいました。で上級生が冗談半分だったろうと思うんですが、お前たちが腰にぶら下げている剣では腹は切れない言いました。このくらいの剣ですが刃がついていないんです。ただ突き刺すためにだけ、鉄砲の先の方につけて敵を突き刺すためにだけ、支給されている剣でしたが、ごぼ剣と言ってました。ごぼうのような色をしている。それじゃあ腹は切れないと彼は言いました。よく研いでおけ。で私たちは明日その腹を切るという前の晩にその剣の刃を研ぎました。なるだけスッと腹に突き刺さるように。でそれが腹部の大動脈を切断する。そうすると血がドッと出て割と楽に死ねるぞと、そういう話でした。そのまま眠れませんでした。で実際に腹を切らなければいけないということを覚悟しなければならなくなったときに、それは実際はデマだったんですが、翌日になってそれが嘘であるということが分かったんですけれども、その晩は私はちょっとパニックを起こしました。そして口先で武士道とは死ぬことと見つけたりなんて強そうなことを言ってもそれはダメだということを思い知らされました。死の恐怖というものは本能的なもので、そんなに簡単には克服できるものではない。でパウロの手紙をいろいろ読んでみますと、恐怖がなかったとは言えないと思います。それを裏書きするような箇所もあちこちにあります。恐怖がなかったとは言えない。しかし彼はいつも一人の人のことを考えていました。それはイエスです。十字架につけられて殺された方です。で、そしてこの方は死の運命がもはや避けがたいと分かったときに、伝えられている日本の武士たちのように大前自弱としてはいませんでした。むしろ福音書を読みますと、ひどく恐れてもだえ始めた。これはマルコによる福音書14章の言葉です。ひどく恐れてもだえ始めた。イエス様そうだったんです。でそれから弟子たちに向かって大変率直に、 私は死ぬばかりに悲しい。そう言われました。私は死ぬばかりに悲しい。率直にそういう告白をして、その後で今度は神様に向かって、この苦き杯を私から取り除けてください、三度そう祈りました。三度ということは本当に一生懸命に何度も何度もということです。この苦き杯を私から取り除けてください、私をそんな目に遭わせないでください、そう祈った。それから彼は十字架につけられます。で、十字架の上で彼は最後に、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫んで息が絶えたと福音書は記しています。パウロはこの人のことをずっと見ていました。で、ここにあるのは、死を前にしてありのままの姿をさらけ出した人物の姿です。この方は恐怖におののき、もだえ、悩み、わくらんします。とてもかっこいいとは言えない。しかし私は考えます。私たちは本来いいところを見せようなどと格好をつける必要はないのです。格好をつける必要はない。日本の武士道と呼ばれている精神構造は格好をつけるところに成り立っていました。格好をつける必要はないのです。神様はありのままの私たちを受け入れてくださる。そのことをパウロはイエスを見上げることによって知りました。ありのままをさらけ出してもいい、弱いなら弱い、怖いなら怖い、痛いなら痛い、ありのままの自分を神様の前にさらけ出してもいいのです。神と人との間にはそのような信頼関係がある。そのことをイエス様はご自分の苦しみを通して私たちに教えられたんじゃなかったでしょうか。ありのままでいい。そしてパウロはこのイエスという方によって逆に恐怖から解放されたのではなかったかと思います。で、先ほど読みました言葉、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。こういうように彼なりの仕方で生死を超越することができた。このフィリピの信徒への手紙から私たちが教えられるのはそういうことではないかと思います。祈ります。神様、あなたの御前に私たちはいます。あなたは私たちをそのあるがままに受け入れてくださいます。そのことを心から感謝します。どうか格好をつけず、いいふりをせず、自分を偽らず、ただあなたに向かってありのままの姿をお見せしながら生きていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の300番。